腎症。国立国際医療研究センター研究所。糖尿病情報センター編。録音版制作。神奈川県ライトセンター。この図書は、著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。また貸し、複製等による第三者への提供はできません。録音図書判例。この図書の階層はレベル1のみです。この図書はデイジーバージョン 2.02 のフォーマットにより制作しています。録音図書判例終わり。腎症。2020年11月6日掲載。2020年12月4日改訂版掲載。糖尿病腎症、糖尿病性腎症と呼ぶこともあります。は、糖尿病がある方の慢性合併症の一つです。腎臓の機能が落ちてくると、早期の段階では無症状ですが、進行すると体の余分な水分や老廃物を尿として体の外に排泄する機能が弱まることで、体がむくんだり気分が悪くなったりするなどのさまざまな症状を引き起こします。また貧血を起こすなどさらなる合併症を引き起こすことがあります。ここでは糖尿病が関連する腎症についての話をします。目次。糖尿病腎症ってどんなもの？糖尿病腎症の診断と病気。病気は病院の病、器官の器。糖尿病腎症の治療。透析療法について。糖尿病腎症の予防。糖尿病腎症ってどんなもの？図、コメント。腎臓は空豆状の形をしており、位置は腰の上あたりで左右に一対あります。主に尿を作る臓器として知られていますが、それ以外にも様々な働きを担っており、体にとって重要な仕事をしています。説明。人体の模式図です。動脈と静脈の血管が、それぞれ2つある腎臓につながり、腎臓から尿管を通して膀胱につながっています。図、終わり。表1。腎臓の主な仕事。説明。7つの主な仕事が書かれています。1、体の水分量を調節する。2、老廃物を排泄する。3、電解質、ミネラルのバランスを保つ。4、血液を弱アルカリ性に保つ。5、血圧を調整する。6、血液を酸性するためのホルモン、エリスロポエチンを分泌する。7、骨を作るビタミン D を活性化する。表、終わり。糖尿病が関連する腎症とはどんなものでしょうか。糖尿病腎症は、糖尿病が発症してすぐに生じるわけではなく、高血糖の状態が長く続いた場合に、腎臓が傷んでしまうことで発症します。腎臓に痛みが生じて、腎臓の機能が低下することを、腎機能低下、腎症などと呼びますが、特に糖尿病が原因で腎臓の機能が低下した場合を、糖尿病腎症と呼びます。糖尿病腎症の発症早期は無症状であることが多いですが、腎機能が低下すると、 前述した体の調節機能が弱まることで、さまざまな症状、合併症が起こります。さらに機能低下が進行し、末期腎不全に至ると、腎臓の機能を代行する治療である透析療法が必要になります。2018年末の時点で、透析患者の原因疾患のうち、糖尿病腎症が最も多い状況であり、引用文献1、国を挙げて糖尿病腎症の重症化予防に取り組んでいます。図、慢性透析患者、原疾患割合の推移、1983から2018。図の解説。糖尿病腎症は、透析原因となった病気のうち、一番多く、約4割を占めています。説明。原疾患の8つの割合の推移が、線グラフで示されています。縦軸には、割合を示すパーセンテージ。横軸は、1983年から、2018年まであります。原疾患のうち、慢性糸球体腎炎は、1983年には 75% ほどを占めていますが、右下がりに減り、2018年には 27% までに減っています。糖尿病性腎症は、1983年には 8% くらいですが、右上がりに増え、2010年に慢性糸球体腎炎と逆転し、2018年には原疾患の 39% を占めています。その他では腎硬化症が若干増えていますが、大部分は 10% 以下でほとんど変わりなく推移しています。2018年の原疾患の割合は次の通りです。糖尿病性腎症 39.0%、 慢性糸球体腎炎 26.8%、 腎硬化症 10.8%、 多発性嚢胞腎 3.6%、 慢性腎盂腎炎、間質性腎炎 0.9%、 急速進行性糸球体腎炎 0.9%、 自己免疫性疾患に伴う腎炎 0.6%、 不明 10.7%。 一般社団法人日本透析医学会、我が国の慢性透析療法の現況、2018年12月31日現在。図、終わり。最近では、糖尿病のみが直接的な原因である糖尿病腎症に加えて、糖尿病が腎機能悪化の一因ではあるものの、糖尿病以外の要因が主原因である腎障害も含めた糖尿病性腎臓病という疾患概念も作られています。糖尿病腎症の診断と病気。腎症は無症状で進行することが多いため、症状のあるなしにかかわらず、糖尿病がある方には定期的に尿検査や血液検査を実施します。それでは、尿検査や血液検査では、腎臓のどのようなことがわかるのでしょうか。尿検査でわかる項目。腎臓は血液をろ過し、体に必要なものを残し、不要なものは排泄するという機能を持っています。フィルターやザルなどで、必要なものと不要なものを分けるようなイメージです。表2にも記載されているアルブミン、タンパク質といった成分は、本来体に必要な栄養素なので、正常な腎臓から尿に排泄されることはあまりありません。 腎症となり、フィルターがうまく機能しないと、こうした成分が取りこぼされて尿に出てきます。尿に出てくるアルブミン、タンパク質が多いほど腎臓が傷んでいるということになります。血液検査でわかる項目。腎機能が低下すると、フィルターに目詰まりが起きるイメージで、ろ過できる血液の流量が減ります。これを糸球体ろ過量、GFR、Glomerular Filtration Rate と呼びます。血液検査では、クレアチニンという項目で、GFR の値がわかります。通常の血液検査では、eGFR という血液検査項目でも確認できます。尿検査、血液検査の結果から、尿病腎症の病気、引用文献2を決定し、治療方針の参考にします。表2、糖尿病腎症の病気分類。糖尿病腎症の病気ごとに使用した方が良い薬や、使用を控えた方が安全な薬があります。また、食事や運動療法などの内容を変更したりすることがあります。表2、糖尿病腎症の病気分類。説明。病気とそれに対応する尿検査でわかる項目と血液検査でわかる項目にそれぞれの数値が示されています。尿検査項目は尿アルブミン値、ミリグラムパーグラム日亜鉛、あるいは尿タンパク値、グラムパーグラムクレアチニン。血液検査でわかる項目、GFR、eGFR、ミリリットルパーフン、パー 1.73 平方メートル。第1期、腎症前期。正常アルブミン尿30未満。GFR 30以上。第2期、早期腎症期。微量アルブミン尿30-299。GFR 30以上。第3期、顕性腎症期。顕性アルブミン尿300以上、あるいは持続的タンパク尿 0.5 以上。GFR 30以上。第4期、腎不全期。尿アルブミン値問わない。GFR 30未満。第5期、透析療法期。透析療法中。糖尿病性腎症合同委員会。糖尿病性腎症病気分類の改定について。http://www.jds.or.jp/modulus/imporTANT/index.php:content_id=46 より一部改変。表終わり。また、肥満症、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症等を合併している方では、アルブミン尿の増加を伴わずに腎機能が低下することがあります。このように、典型的な糖尿病腎症の特徴を持たない腎症を含めた広い概念として、糖尿病性腎臓病という呼び方もあります。 糖尿病腎症の治療。糖尿病腎症では、病気に応じた治療が行われます。血糖値だけでなく、血圧や脂質のコントロールなど、様々な側面から治療していくことが大切です。血糖コントロール。糖尿病腎症の予防や悪化を防ぐために大切なのが、血糖コントロールです。目標値は一人一人異なりますので、主治医に確認しましょう。高齢の方の場合は、低血糖による危険を避けるため、血糖の目標値を緩めに設定します。低血糖を避け、食事療法、運動療法、薬物療法を行います。腎機能が低下すると、薬の成分やインスリンが、体の中に残りやすくなり、低血糖や副作用のリスクが高まるため、糖尿病の薬の用法用量の調整が必要な場合があります。腎機能が低下している方の場合、ヘモグロビン A1C 値は実際の血糖コントロールを適切に反映しない場合がありますので、適宜グリコアルブミンや血糖値による血糖管理を考慮します。血圧・脂質コントロール。血圧コントロールにより、腎症の悪化が抑えられることがあります。家庭血圧の測定もとても大事で、減塩食に取り組んだ上で、高圧薬の内服を行います。また、脂質のコントロールも大切です。生活習慣の改善。適正な体重を維持すること、禁煙、過剰なアルコールを避けることが重要です。食事療法。塩分やタンパク質の摂りすぎによって、腎臓に負担がかかることがあります。また、腎臓の排泄機能が低下して、カリウムというミネラルが体に溜まってしまい、不整脈の原因になることがあります。腎症の段階によって食事療法のポイントがあるので、主治医や管理栄養士と相談しましょう。運動療法。適度な運動療法は減量や身体機能の維持に大切です。ただし、重症な腎症がある方や、血圧を高く上げてしまうような激しい運動については注意が必要ですから、主治医に相談しましょう。透析療法について。腎臓には様々な働きがありますが、腎臓の機能が著しく低下した場合には、人工的に腎臓の機能を補う透析療法という治療を行います。透析療法は、血液透析と腹膜透析の2種類があります。表3、血液透析と腹膜透析。説明。血液透析と腹膜透析のそれぞれの方法、頻度、副作用が対比されています。方法、血液透析。血液ポンプを使って血液を体の中から外へ出し、機械を通して血液中の老廃物と余分な水を取り除いた後、再び体の中に戻します。血液透析を行うには、血液の出入り口となる血管、シャントを腕に作成し、透析用の注射針を使用します。腹膜透析。お腹の中にもともとある腹膜を利用して、老廃物や水分の調整を行います。お腹の中に透析液を注入して、一定時間程度溜めておき、その液を体の外に出すことで、老廃物を取り除きます。透析液を交換するためのチューブ、カテーテルをお腹に埋め込む手術を行います。 透析頻度、血液透析、週に3回、1回3から5時間、その都度通院が必要。腹膜透析。自宅などにおいて、自分や家族が毎日行う、就寝中など、通院は1ヶ月に1回程度。副作用など、血液透析、シャントトラブル、閉塞や感染症など、不均衡症候群、腹痛、吐き気、嘔吐、低血圧など、腹膜透析、腹膜炎やカテーテルのトラブルによる細菌感染症など、表終わり。図、図の解説。これは血液透析をしている患者さんのイラストです。腕には2本のチューブが刺されています。1本から患者さんの血液が機械に運ばれ、老廃物や不要な水分が取り除かれます。血液はその後、もう1本のチューブを通り患者さんへ戻されます。説明。ベッドにいる人の腕に2本のチューブがつながっています。チューブが機械につながれ、血液透析をしています。図、終わり。透析療法を行っている方への医療費や、介護サービスに関する公的支援には、特定疾病療養受領証、身体障害者手帳、高額療養費制度、介護保険制度などがあります。病院の看護相談、各自治体の相談窓口などでご確認ください。糖尿病腎症の予防。糖尿病腎症の予防は、血糖コントロールと動脈硬化予防の両方を行うことが重要です。以下のものが、糖尿病腎症の発症や進行と関連があるとされています。血糖コントロールの不良、高血圧、脂質異常、喫煙。生活習慣の改善を心がけ、糖尿病腎症の予防を目指しましょう。感染症や脱水も腎症を進行させることがありますので、感染症対策や水分摂取を心がけましょう。また、腎機能が低下すると使えなくなる薬や、用法用量の調整が必要となる薬がありますので、市販薬を使用する場合は、事前に主治医に相談しましょう。糖尿病腎症がある方は、神経障害、網膜症、大血管症などの発症や進行につながりやすいと言われています。定期的に受診し、糖尿病の他の合併症についてもチェックするようにしましょう。引用文献。1. 日本透析医学会。我が国の慢性透析療法の現況。2018年末の慢性透析患者に関する集計。https://docs.jsdt.or.jp/overvievindex.html 最終閲覧日2020年5月29日。2. 糖尿病性腎症合同委員会。糖尿病性腎症病気分類2014の策定。糖尿病性腎症病気分類改定について。日人会誌56。 547-2014。参考文献、日本糖尿病学会編著、糖尿病診療ガイドライン2019、南光堂2019。加藤明彦、若手医師のための透析診療のコツ、文光堂2011。日本腎臓学会編、エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン2018。東京医学者2018。以上で腎症を終わります。翻訳終了、令和3年12月。編集終了、令和4年1月。翻訳は、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団、梅沢達治。デイジー編集は、同奉仕団、小島幸子でした。